こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。PT 評価ポケット手帳第2版は、一家庭や柴田正幸の編集による理学療法士 PT の臨床評価を主題とした携帯型実務ガイドである。理学療法における評価は、患者の状態を把握し、介入目標や治療方針を検討し、変化を追跡するための基盤となる。本書はその場で確認したい評価法、検査データ、医療機器の設定、薬剤に関する基本情報を持ち歩ける版型に集約している中心となるのは、遭遇頻度の高い疾患や臨床状況を想定して選ばれた161の評価であり、目的方法判定の目安、対象となる疾患などを図表イラストとともに簡潔に示す構成である。網羅的な理論書というより、評価を行う直前直後に手順と着眼点を照合するための参照書として位置づけられる。学生や若手 PT が標準的な評価の型を身につける用途に加え、経験者が確認漏れを抑える補助具としても意義を持つ、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に161項目の厳選が支える臨床で迷わない評価の井口本書の特色は、理学療法評価を無制限に列挙するのではなく、臨床で用いる可能性が高い161項目を選び、携帯可能な一冊に整理している点にある。評価領域は広く、身体機能活動、認知疼痛、栄養疾患特性、リスク要因まで視野に入れる必要がある。しかし、現場で必要なのは全ての検査を実施することではなく、患者の問題を見立てるために必要な評価を適切に選択することである。本書の項目選定は、この実務上の制約に対応している、各評価について目的方法判定基準の目安、対象疾患を短く確認できるため、何を測る検査か、どのように行うか、結果をどう扱うかという最低限の連鎖を収め、特に学生や経験の浅い PT にとって検査名だけを知っていても実施の意図が曖昧になりやすい。本書は評価を個別の暗記事項としてではなく、臨床判断へつながる実行単位として扱う。反面、評価法の妥当性や研究的背景を深く検討する専門書ではないため、根拠の詳細は現地や標準的な教科書で補う必要がある。次に、共通評価を軸に身体機能活動生活機能をつなぐ構成、第2部の共通評項目には情報収集、国際生活機能分類 ICF と国際障害分類意識障害、携帯測定、関節可動域検査、トテ筋力検査、感覚反射、筋緊張の検査、認知症検査、疼痛評価、歩行観察などが含まれる。これは理学療法評価が筋力や関節可動域だけで完結しないことを示す構成である。例えば歩行困難を扱う際、可動域や筋力の結果だけでは感覚障害、疼痛、認知機能バランス、日常生活での自立度といった要素を見落とす可能性がある。ICF の視点を参照しながら、心身機能、身体構造、活動参加、さらに周辺条件を分けて捉えることは、測定値を患者の生活上の課題へ接続する上で有用である。本書はポケット手帳であるため、複雑な評価統合の理論を展開するものではない。それでも、共通評価を最初に置くことで疾患名からと検査を機械的に選ぶのではなく、基本情報と全体像を抑えてから個別の問題を検討する順序を示している。臨床実習における情報整理や評価計画のチェックリストとしても活用しやすい枠組みである。さらに、歩行バランス ADL の定量評価を治療計画へ結びつける。本書には歩行観察、10メタ歩行テスト、肩役立位、タイムダップエンゴーテスト、ファンクショナルバランススケール、ショートフィジカルパフォーマンスバッテリー、バルフォインデックス、FIM など移動能力や日常生活機能を把握する代表的な評価が収載されている。これらを同じ系統の検査として扱わない点が重要である。歩行観察は、数値化しにくい姿勢や運動の特徴を捉えるのに役立つ一方、10メーター歩行のような測定は速度という比較可能な指標を与える。手指やバランス評価は、起立方向転換着座を含む動的な課題を扱い、バテリインデックスやFIMは、その能力が日常生活上の介助量や自立度にどう反映されるかを見る。つまり、身体機能、動作能力、生活機能の評価は互いに代替関係ではなく、異なる問いに答えるための道具である。本書を用いる価値は、限られた時間の中で検査の目的と実施上の要点を照合し、患者ごとに必要な組み合わせを考えられることにある。数値の変化だけを治療効果とみなすのではなく、歩行や生活動作の質的変化、患者の安全性と合わせて解釈する姿勢が求められる。そして、神経運動器など疾患別評価への展開と評価選択の考え方、共通評価に続く疾患別評価項目は、神経系をはじめとする病態ごとに臨床で確認すべき観点を広げる役割を担う。疾患別の章立てが有用なのは、同じ筋力低下や歩行障害であっても、その背景にある病態によって確認すべき要素、優先順位、安全上の注意が変わるためである。例えば神経系の問題では、筋力だけでなく感覚反射、筋緊張、 協調機能、認知機能、姿勢バランスなどを組み合わせて把握する必要がある。運動器の問題では、携帯関節可動域、筋機能、荷重や動作時の特徴を関連付けてみることが重要になる。本者は疾患名から単一の検査へ短絡する手引きではなく、よく遭遇する臨床像を前提に評価候補を確認するための道具と理解するのが適切である。患者の訴え、診療情報、急性期、回復期、生活期といった時期、治療目標によって必要な評価の組み合わせは変化する。従って利用者には手帳で手順を確認しつつ、なぜその評価を選ぶのかを症例ごとに説明できるようにする学習が求められる。最後に、検査データ、医療機器、薬剤を含めた安全な評価実施への補助線。本書が一般的な評価法の小辞典と異なるのは、理学療法評価だけでなく、検査データ、医療機器の設定、薬剤に関する情報も収め、安全な治療評価の実施を支える点にある。PT が患者に直接関わる際には、運動機能の測定方法を知るだけでは十分ではない。全身状態、医療機器の使用状況、投薬によって起こりうる反応などを踏まえ、当日の負荷が適切か、観察を強めるべき兆候がないかを検討する必要がある。ポケット手帳という形態は、こうした周辺情報を必要な場面で迅速に参照することに向く。特に学生や新人にとっては、評価座面を身体機能検査だけに狭めず、リスク管理を含む臨床行為として捉える助けとなる。ただし、実際の実施可否や機器の扱いを一冊の要約情報だけで決定してはならない。施設の手順、医師、看護師を含む多職種との情報共有、患者個別の指示を優先する必要がある。本書は判断の代替物ではなく、確認漏れを減らし、適切な相談と観察につなげる補助線として価値を発揮する。結論として、PT 評価ポケット手帳第2版は、理学療法評価を学び始める学生、臨床に入ったばかりの PT、そして頻用する評価法を素早く再確認したい臨床家に適した実務書である。最大の利点は、評価の目的方法判定の目安を身体機能歩行バランス ADL 疾患別の視点、リスク管理にまたがって一冊へ圧縮していることにある。評価の知識を覚えているかどうかの問題にせず、必要な時に正確に照合し安全な実施につなげるという設計が明確である。約300ページで、厚さ約1センチという形態性も、実習先や病棟、外来などでの即時参照という目的に合致する。同種の大型教科書が理論、病態、生理学的根拠、研究知見を体系的に学ぶためのものだとすれば、本書は臨床の流れを止めずに確認するための作品性と実効性に強みがある。一方で、検査の信頼性、妥当性、カットオフ値の解釈、最新ガイドラインや病態の詳細を深めるには、標準教科書、現地論文、所属施設の規定を併用すべきである。手帳答えそのものではなく、観察判断、相談の質を高める基盤として用いる読者にとって特に実用的な一冊となる。ご支援いただける場合は、生き定やポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。